の、32回目になりますが、今日は結婚の奥義ということで5回目ですね。まあ、この一番、これはいつも書いていることですが、神のご計画というのはご自分のパートナーを得ることである。ね、これはもう、何度も、打ち込んでおきたいと思います。で、私たちをご自分のパートナーにしてくださった、配偶者にしてくださった、ね、これが神のご計画の本質です。で、前回お話しした続きで、今日は、結婚の効果ということで交わりたいと思いますね。で、まあ、世の中のですね、普通の、結婚においても言えることですが、結婚すると名前が変わる。最近はなんか夫婦別姓とかってなことも言い出してますけどね。あれ、なんであえてああいうことをしなきゃいけないんでしょうね。なんかあえて主張しなきゃいけない。非常にこう、私古い人間なのかもしれませんけど、違和感を覚える。で、家族のですね、一つっていうのがね、これがやはり僕はね、壊れると思うんですよ。で、あえてやる必要ない。ごく普通のこと。だけど、何かその自己主張をしたいんですね。主張をしたい。ですから、その夫婦別姓というところには、前回言ったイゼベルの霊が働いていると僕は感じています。で、結婚の効果、まず第一に、まあ、どちらの名前になるのか、それはいろいろな都合があるでしょう。ね、それはプライベートないろんな、都合がありますけれども、名前が変わるということが、まず大きな、出来事です。で、もしですね、私が生物学的にもし女性だったとします。そして自分の愛するですね、夫に嫁ぐとなったら、やっぱし名前を相手の名前にしたいですよね。そう思いません?姉妹方。あえて、私は私の名前、あなたはあなたの名前ってこう、言うっていうのは、なんかね、僕はね、壁があるな、一つに溶けてないなという感じがするんですね。ちょっとお待ちください。で、名前が変わるマタイ16章のですね、18節を見ていただきますと、ここでですね、ペテロが、召されているわけですが、では私もあなたに言います、あなたはペテロですと。で、私はこの岩の上に私の教会を建てます、ハデスの門もそれに打ち勝てません。で、ここでペテロ、シモンは、名前をですね、ペテロというふうにあえて変えられた。そして、この岩の上に私の教会を建てる。で、この岩、まあ、ペテロというのは岩という意味ですから、ペテロの上に私の教会を建てるというふうに解釈して、で、ペテロがローマ法王の第一世だというのがカトリックですけど、これ全然違いますからね。ギリシャ語のですね、姓を見ればわかるんですね。この岩というのはこれ女性形で書いてあるんですよ。ですから、これは、ペテロがあなたは生ける神の御子、キリストですという告白。この岩の上に私の教会を建てる。ですから別にペテロという人物を指しているんではないんですね。で、これペテロは名前を変えられた。で、私たちはクリスチャンになった時にですね、まあ、いろいろね、思ってますよね。グレースさんとか、ね、ルークとかいろいろと、それぞれ名前変えて、持ってるわけです。で、これは新しい命にあって誕生したという証明であり、もう一つはキリストに嫁いだという証明です。まあ、イスラエルの人たちは、ユダヤ人は、姓がないですからね。姓がないですから、誰々の子、なんとかという呼び方になるんですけれども、日本人の場合は、姓があります。その姓が結婚することによって変えられる。これは、その血統の中の一員となるという証明ですよね。 ですから私はもし、生物学的に女性だったとすれば名前を変えていただきます。むしろそれは嬉しいことじゃないでしょうかね。えめ古いなという方もねいるかもしれませんけど、やっぱり家族の一つであることの証です。そしてこの名前が変わることによって血統が変わる。で、我々は前にも何度も言ってきましたけども、アダムにあって生まれた。だから自動的にアダムが成した法律的効果が私のものになって、私は罪人だった。そしてそのアダムの系列に我々は死んだ。そして新しくキリストの系列に生まれ直した。だから名前が変わったわけです。で、これによって私たちは自動的に義とされ、自動的に神の子とされた。我々は何か努力をしました？自分で何も顔しています？何もしていない。ただ生まれるだけでいいわけです。じゃあ生まれるための条件は何でしたっけ？信仰です。信じるだけで、これによってね、我々は、その家系の富を相続したわけです。今若鷹の問題でかなり世間が騒いでおりますが、あれやっぱしお父さんの残したですね、5億だから6億だかの、相続財産があるわけでしょ。でそれをめぐっていろんな思惑があるらしいんですけれども、これからどこまで行くんでしょう、あの兄弟ね。ちょっとこのまま行くと先が全く見えなくなってしまって、えらい修羅場を通るんじゃないかというね、そういう感じがしますけど、相続問題っていうのが発生するわけです。で、奥さんっていうのは民法によれば、まあ弁護士さんもいらっしゃいますけども二分の一ですよね、確かね、ご主人の二分の一を相続できると。ですから私たちはこの嫁ぐことによってですね、キリストの富を二分の一相続する権利を持っているわけです。これ私たちの努力の結果？違う、嫁いだからです。で、自動的に、我々はキリストの富を相続するものとなった。で、ガラティア3章の、18節を見ますとこう書いてありますね、ガラティア書にこう書いてあります。なぜなら相続がもし律法によるなら、もはや約束によるのではない、ところが神は約束を通して、約束を通してアブラハムに相続の恵みをくださった。皆さん、私たちは誰の子になります？アブラハムというのは確かにユダヤ人の先祖です。ですが、誠のアブラハムの子孫というのは肉によるアブラハムの子孫のことでしたっけ？違う、誠のアブラハムの子孫は何によるでしたっけ？信仰です。ですから私たちはアブラハムの子孫になっている。そしてそのアブラハムはこの相続を得た存在です。アブラハムは何に基づいて相続をしました？律法を守ったから。信仰です。信仰によってこの約束をどうしたんでしたっけ？信じたからこの相続を得ることができた。ですから律法の位置づけというのはね、これ復習になりますけれども、善悪の道に落ちた人々に対して暫定的に付加的に与えたのがこの律法ですよね。ですからこの約束が与えられてから430年経ってできた律法はね、約束を無効としないと前の節17節には書いてあるわけです。そしてこの約束というのは相続したんですけども、この相続というのは何をアブラハムは相続したんですか？この約束は、16節を見ると、アブラハムとその一人の子孫に告げられた。 神は子孫たちと言って多数を指すことはせず、一人を指してあなたの子孫にと言っている。これは単数形なんです。ですからもしこのね、旧約聖書がですね、日本語で書かれていたら、この真理を見ることはできないんです。日本語は単数形、複数形の区別がないでしょ。だからこんがらがる。しかしここは単数形の子孫だ。そしてそのお方はキリストだ。ですからアブラハムはキリストを得たんですよ。そしてその根拠は約束を信じたからです。律法を守ったからではないんです。で、私たちは信仰によってアブラハムの子孫です。ですからこのアブラハムが相続したものは今誰のもの？私のものです。えめ、じゃあ律法とは何か。19節、これは約束をお受けになったこの子孫が来られる時まで、この子孫が来られる時まで違反を付け加え、示すために付け加えられたものであってと、付け加えられたものであってです。ですからこの律法を守ったとしても神のご計画はそこにはない。律法を守るということは神の御心ではない。神の御心はもともと何だったんですか？約束を信じる、そしてその約束の型を得よというのが神の御心でしょ。で、その方はキリストであった。はい、ここで約束と律法の関係を確認してください。どっちが上にあります？約束と律法はどっちが上にあります？約束です。アーメン。律法は付け加えられたものに過ぎない。で、この約束じゃなくて律法は付け加えられたものであったにもかかわらず、ユダヤ人はこの律法に対してどのように応答してしまいました？私たちはこれをすべからく守りますと言ってしまった。これで罠に落ちちゃったわけです。ところがその律法というのを守ったとしても決して義とされることはない。そして律法が全く意味がない、意味がないというよりは、不十分であるというのは21節に書いてあるように、律法は神の約束に反するのか？反することはない。絶対にそんなことはない。ただ、命を、律法が命を与えることのできるものであったら義は確かに律法によるものだった。だからもし命を与える律法が与えられたら、それで神の御心は成就したんです。ですが律法は命を与えることができない。だから神の御心は律法を通しては成就しない。これが律法と約束の関係です。ところがこの律法を一生懸命守ろうとしている。じゃあ100あったうち100守ったとしても無意味。なぜ？命が得られないからです。で、ユダヤ人はそれで散々失敗したのに、クリスチャンがまた同じことを繰り返している。勝手に自家製の律法を作っているわけでしょ。で、この律法が私たちをどのように、縛るかというのは、もうこれはもう皆さんの方がよくご存知です解説するまでもなく日本キリスト教のね、礼拝を守り、十一献金を守り、奉仕伝道を守り、もうクリスチャンとしてね、清く正しく美しく、まあそういうガチガチの自家製の律法で縛られてきたわけですよ。だけどその律法に対して神はやはり結婚という手段で我々を解放するんです。ローマ7章を見てください。この結婚することによってキリストの得た富、キリストの持っているものは全部私のものです。私はキリストのものとされ、買い取られたご自身の血によってね、同時にキリストご自身も私のものになった。私たちはある意味でキリストを相続したんですよ。 キリストと共なる共同の相続人であるんですが、同時にこの種である一人の子孫であるキリストを、キリストご自身を相続したんです。で、この結婚により 7章、ローマ7章を見ていますと、こう書いてあります。あなた方は立法が人に対して権限を持つのはその人の生きている期間だけだということを知らないのか。そして夫のある女は夫が生きている間は立法によって夫に結ばれている。しかし夫が死ねば夫に関する立法から解放されている。で、ここはバイブルカレッジでも解説したんですが、パウロの論理っていうのはね、いくつかの論点がね、ごちゃごちゃになってるんです。で、まず第一節で、立法が人に対して権限を持つのは、その人が生きている間だけだと書いてあります。ならば、その人が死ねば立法から自由になるんでしょうというニュアンスが入っているわけね。そうですね。で、二節に行きますと、今度夫のある女はと出てくる。で、その夫が生きている間は立法によって夫に結ばれている。で、この夫って誰のことを言ってます？この二節の夫っていうのは誰のことを言ってます？立法によって夫に結ばれているが、夫が死ねば夫に関する立法から解放される。一節ではその人の生きている期間立法は支配する。二節になると夫が死ねば夫に関する立法から解放されると言ってる。ちょっと文脈が混乱してますね。一節では本人が死ねばいいんだというニュアンスがあるんだけど、二節に行くといきなり夫のっていう話、夫が死ねばっていう話になってるわけです。じゃあこの夫っていうのは誰のこと言ってます？これね、難しいですよ。夫が生きている間は立法によって夫に結ばれているが、夫が死ねば夫に関する立法から解放される。立法は誰に対して与えられました？善悪の路線の上で与えられましたね。善悪の路線ということは誰が生きている路線ですか？古い人です。エメン。古い人が生きている路線において立法が与えられた。つまり立法は古い人を暴露するために与えられたわけでしょ。古い人が罪を持ち、古い人は罪の支配にあると、そのことを暴露するために立法を与えられたんでしょ。ですからここの夫っていうのは誰を言ってます？古い人です。私たちは古い人によって拘束されている。その古い人を支配するのがこの立法なんです。だから私たちは立法によってその古い人に結びつけられ、古い人ががんじがらめになってしまっている。だけどもその古い人が死ねば古い人に関する立法から解放される。ですからここの2節は古い人の死のことを言っています。エメン。で、3節いきますとですね、ですから夫が生きている間に他の男に行けば会員の女と呼ばれるんですが、夫が死ねば立法から解放されており、たとえ他の男に行っても会員の女ではない。つまり私たちの古い人が死ぬことによって他の男に行くことができる。もうこの古い人が死んじゃえば立法から解放されて他の男に行くことができる。他の男ってどなたですか？キリストです。そして4節に行きますと、私の兄弟たちよ、それと同じようにあなた方もキリストの体によって立法に対して死んでいる。それはあなた方が他の人、すなわち死者の中から蘇った方と結ばれて神のために身を結ぶようになるのです。で、ここで今度死ぬのは誰が死ぬんですか？誰が死にます？ここで死ぬのは今度これ私が死ぬわけです。で、私たちはキリストの体によって立法に対してはすでに死んでいる、ね、死んでいる。そこであなた方が他の人、すなわち死者の中から蘇った方と結ばれて神のために身を結ぶようになることができるというわけです。 で、ここね、新改訳ではね、夫という言葉が出ていないんですけれども、共同訳見ると出てます。ね、別の、立法というのをですね、夫というふうに書いてあるんですね。で、ここの4節の夫というのは、立法のことを意味している。つまり私たちは古い人に会って生きていた時にはですね、この立法という夫に結びつけられていたわけです。で、この立法はどういうふうに私たちに関わりました？この夫、いい？これに2種類のね、言い方をしている。2節ではこれは古い人。で、4節では立法の意味で言っている。だからパウロはここでね、論理的に文脈がちょっとこう混乱してね、二重の意味で言っているんです。そしてここの立法というこの夫はどういう夫かというと、自分では何もしないんです。ただこの夫は私たちに要求するだけ。身につまされる人読みます？厳しくてね、完全癖でね、ガチガチでね、そしてこういうね、窓の桟を触って、おい、お前、ほこりがあるけど、とかさ、ゴミが、あ、この辺にゴミが落ちてるけど、とかさ、ねえ、食事作って出してくるとさ、なんだよ、これちょっと塩気が少ないとか甘みがどうのとか、うじゃうじゃうじゃうじゃうじゃうじゃうじゃ。要求だけする夫なんです。立法というのは私たちに対して何をします？要求です。過酷な要求をするんです。で、この夫、ね、夫に対しては私たちは、この、立法をね、破棄するっていうか、これをなくすことはできませんよ。立法は神の聖を明かしし、そしてこれは聖なるものであり、ね。ただ私たちに命を与えることができないという点において欠けがある。だから立法っていうのを廃棄することはできない。イエスも立法を廃棄しに来たわけではないわけですよね。ならば、この過酷な夫から解かれる道は何になります？私の方が死ぬことです。ね、どうもね、こう、夫婦の話をするとね、心刺されるあるいはね、なんかメッセージ聞いてると重くなるとかね、どうもね、この夫婦の問題についてはね、なんかやっぱいろいろあるみたいですね。いろいろとそれぞれの事情に合わせた反応が出るようです。ね、なかなか健やかに晴れるやーというふうにならなくて、ね、今のね、日本のですね、日本の問題ってどこにあります？家庭ですよ。で、はっきり言いますけど、今の50代、60代のご夫婦というのがうまくいってない。本当にトラブルが多いですね。そしてね、クリスチャンの家庭でね、変な風に教会ごとに燃えたりすると、また家庭の中がうまくいかなくなっちゃう。私は主のために使えるなんて言うとね、俺はどうなるんだと、俺だってやってんだぞっていうのがね、ムクムクとこう出てきてね、燃えてるとね、足引っ張りたくなってくる。何かこう絡みたくなるのね。うん。どうもね、50代、60代、このね、家庭が健やかでない。ないです。でね、この年のね、世代のね、男っていうのはね、不器用なんです。不器用なんです。自分の心にの中にあるものを率直に表現することができない。言えないんですよ。だからね、何を求めているのかね、奥さんの方わかんない。なんか勝手に旦那がね、へそ曲げてね、ぷいぷいぷいってやるんだけどね、何を求めてるのかあなたわかんないのよって私には。なのに男の方はね、そんなこと言えるかと思う。男のメンツがあるのは言えない、俺は。わかるだろう、黙ってたって。と。でもってずっとすれ違いすれ違いがね、何十年にもわたって積み重なる。そうするともうね、お互いにもうね、なんかね、鬱陶しくなっちゃう。 そばにいるだけで、うっとしい、うっとしい。だから私が相手の存在をエンジョイするなんて言ったって、何のことかさっぱりわからない。とんでもない。どうしてあの亭主をエンジョイすることができようか。あの亭主をなんで楽しむことができようか。とてもではないんですけど、そんなことできない。絶対できない。いや。でもね、希望がありますから。希望はどこにあります？キリストです。それから、必ずね、そういう夫婦の間で、ね、突っ張り合ってる時っていうのはね、お互いにどっかで張り合ってるんだから、どっちかが降りなかったらダメなんですよ。ね、もう理不尽であろうと何であろうと、片っぽが降りるというところがなかったら、絶対もう平行線のままです。平行線のままです。ですから、そのね、ちょっとした、この、きっかけでね、ふっとこう降りればいいんですよ。と、ふっとこう力が抜けてね。で、変わりますよ。今まで顔見るのも嫌だったのにね、なんか麗しくなりますから。ああ、うちの旦那こんなところがあったのって。ね。ほんとね、親しくなってくる、親しく。ね。で、可愛くなってくるんですよ。なんだこの人、けなげの人ね、言えないのね。自分の心を表現できないんだ。私のことをこんなに愛してくれてんのに、愛してるってことすら言えない人なんだ。っていうのが分かってくると、相手の心と繋がってくるんですよ。そうすると、滑らかに流れてくるんです。だからね、ほんのちょっとしたきっかけで、コロッと変わるんですよ。変わる。そうすると、相手の存在がね、愛おしくなるんです。なるんです。なるんです不思議ですね。日本のね、男ってのはどうもその辺がね。で、女性もね、やっぱしね、非常に複雑な立場に置かれますから。だから、やっぱりね、自分で全部こうね、追い込んじゃダメですよ。やっぱその追い込んだものをね、自分の中に閉じ込めておいたら窒息しますからね。だどっかでそれを流して、こう、置くというね、置くということができないとダメなんですよ。で、旦那はね、本当はそれを全部ね、追うべきなんです。なのに旦那逃げますからね。ややこしいこと言い出すね。俺知らん、俺は会社のこと忙しいんだから、疲れてんだよ、君、勝手にちょっとやってくれよ、とか言ってね、逃げちゃうから、ダメなんですよ。男逃げます。本当にずるいですからね。夫婦の問題っていうのは永遠の問題であるんですけれどもね、希望があります。えめで、この過酷な夫からじゃ解かれるには私たちが死ねばよろしい。だから二重の意味でこの七節ではですね、立法が、じゃ夫っていうのを一つは古い人ね、でその古い人に関する立法によって我々は拘束されていた。でこの古い人が生きている間は、ね、他に行くことができない。でまたもう一つの夫というのは立法なんですが、この立法は私たちのために私たちにただ要求をしている、ね、6節見ると私たちは自分を捉えていた立法に対して死んだんだ。この理不尽な過酷な要求だけの夫に我々は捕らえられていた。だけど我々が死ぬことによって解放される。だから私たちがこの立法からいずれにしても解かれる。ね。あるいはこの古い人。立法の拘束のもとにある古い人から解かれる。これは死によるということです。これがこの七節の文脈ですね。文脈です。で、私たちはですから、ね。この十字架におけるキリスト、はい、これ書いてありますね、4節。キリストの体によって立法に対しては死んだと書いてあるわけです。だからキリストが、その体、この聖なる体が十字架で裂かれた時に、私たちも死んだんですよ。えめ？これが立法から解放される、 鍵です。で、今ね、その前回の話の続きでいきますと、イゼベルの霊というのはどういう働きをしているかといいますと、キリストの当主権を無視する、頭なるキリストの権威を無視して、体が勝手に何か自分のことをなそうとするのがイゼベルの霊の特徴です。この頭、そして体というこの秩序の流れをね、これを壊すのがイゼベルの霊なんです。そしてこのイゼベルの霊は何をするかというと、さっき言ったように夫婦別姓だとかね、そういう自然の用を不自然なものに変えるんですよ。例えばアメリカではもうありますよね、同性愛者が結婚する、そして教会も同性愛専門の教会とか言って、牧師かなんかが同性愛だ、そして教会が同性愛のことを罪定めするのはけしからんとか言ってるでしょ。真っ向から神の御言葉に対立しています。同性愛というのは聖書で何て言ってます？罪だ、書いてある。だけどそれにとらわれている人、この人は癒しなり許しが必要なんですよ。ここのところがね、ごちゃ混ぜになって、キリスト教は、ね、聖書は、狭い。そして、同性愛に対してもっと広く、ね、受け入れなきゃいけない。許して受け入れる。嘘です。嘘です。同性愛は罪なんですよ。明確に。で、なんて言いましたっけね、ほら、カンサスシティの預言者っているんです。トロントブレッシングかなんか流れでね、あれになんかポール・ケインとかいるんだ。ポール・ケイン、あ、同性愛バレちゃった。それからアルチューです、預言者有名でしょ、ポール・ケイン、あれアルチューで同性愛バレた。同性愛は罪だって書いてある、明確に。だからそういうものを教会の中に持ち込むことはできないんです、聖なる教会ね。で、おととしコリン・アーカートは明確にフリーメイソンと同性愛を主の名によって断罪すると公の場でね、断罪した。同性愛に対して私たちはこれ譲れません、認めることはできない。ただその人、それは一種の病気ですからね、同性愛っていうのは。で、その病気に対してはやっぱ癒しがいる。で、その人に対しては、もしその人がそれを罪と認めるならば、人を受け入れることはできます。が、同性愛という行為そのものを受け入れることはできないんですよ。で、イゼベルの霊というのはこういうふうにね、自然の用を不自然なものに変える。そして自然な流れのものをあえて自己主張させる。私は夫婦別姓だとか言ってね、これがイゼベルの霊です。だから非常にそこにね、こう、英語で言うとアグリーという言葉があるんですね。こうアグリーっていうのはね、なんかこういやらしい自己主張があるんですよ。自己主張としてこのイゼベルの霊は現れます。で、イゼベルはですからこの死ということを認めたくないんです。あなたは、生まれながらのあなたは神になるパワーを持っている。あなたはスモールゴッドである。そしてチャネリングとかね、あるいは霊の啓発によってあなたは神になれる。これ何ですか？ニューエイジです。で、シャーリー・マクレーンというハリウッドの女優がいますよね。で、彼女はニューエイジの伝道者と言われている。で、あの人ね、初めね、ニューエイジャーによって伝道を受けた時にこう言われたんだそうです。あなたは神になれる。で、初めはね、なことはない、断った。ところがね、一緒にね、海岸へ行きましょうって言ってね、海岸へ行ってね、私は神だと言いなさい。はじめはね、私は神だ、小さな声で言ってた。私は神だ、私は神だ、私は神だってやってるうちにですね、内側から喜びがこみ上げてきて、私は神だって言ってニューウェイジになっちゃった。人を神にする、あるいは人が神のようになれると言ったのは誰でしたっけ？創世記30、サタンです。あなた方は神のようになれる。ですからこのサタンはもともとなぜ堕落しました？ サタンは自らが神の座に着きたかったんでしょ。だけどそれで落とされてしまった。だからサタンは人を通して自分の欲求を果たそうとするんですよ。だからあなたは神になれる、あなたは神だ、これを一番喜ぶ霊は誰の霊？サタンの霊です。でそれを我々をね、かき立てる、あるいは世の中をかき立てる、これがイゼベルの霊です。ですからイゼベルの霊というのは基本的にこの死を認めたくないんです。あなたは死どころか十字架なんていらないと、あなたは神になれるんだと、あなたのうちにある潜在能力を掘り起こせば神のために使えることができる、これがニューエイジです。そして教会も見事にそれに今ハマってますね。昨日ね、私ね、実は、夏の夜の遊びに行ってきまして、スターウォーズを見て、スターウォーズのエピソード3を見ていた。夜中の1時までやってた。で、あの中でですね、ジェダイっていうのが出てくるね。まあ、あれもニューエイジ系の映画なんですけど、その、ジェダイの剣士っていうのがいるんですよ、戦士。でね、そのジェダイのパワーを持つね、フォースって言うんですけど、ものすごいパワーを持つことができる。そしてその主人公っていうか、まあ、あのダース・ベイダーっていうのに、ね、なってっちゃうのがいるんだけど、それは初めはいい人間だったんです。ね、善の側の人間だった。ところが、その自分の奥さんの命を助けたいがために、パワーを欲しがったわけ。そして、そのパワーを得るために、ね、敵の、まあ、サタンみたいなもんですね。それにひざまずいてあなたに使えますというふうに宣言するわけと、確かにパワーは得ることができる。だけれどもね、表向きもね、自由と平等、正義を実現するためにこのパワーがいるんだ、表向きもこういう主張するわけよ。だけれどもそのパワーのソースはどっから来てます？暗闇のパワーなんです。表向きの動機は自分の奥さんを助ける。あるいはね、秩序、あるいは正義、あるいは社会のそういうね、自由を獲得するためにパワーを使いたい。ところが誰にひざまずいちゃうわけ？サタンにひざまずいちゃう。これによって落ちてっちゃう。ね、で、あの、ダース・ベイダーとか黒い服着たのいるじゃないですか。マント着てね。あれになるという、そういうまあ、お話なんですが、これ非常にですね、今の教会にぴったりです。なぜ油注ぎの器のとこへ行きます？彼らは何を欲しがってます？パワーです。でやるのね、手を上げてね、手をこう出すと人がねぶっ飛ぶんですよ。パワーぶっ飛ぶ。どっかでやってるのとそっくり。何が欲しいわけ？パワーが欲しい。ここのパワーが欲しいという動機で何かを得ようとすれば、そこにつけ込んでくる霊はどういう霊なんですか？闇の霊です。で、私たちはね、七章のここにあるように、死って求める人います？あえて求める人はいないんです。もともとの生まれつきの人間にとっては。生まれつきの人間は自分の能力を開発して、自分がパワーを持ってそれを行使して、人をまあある意味で操ることが目的というか喜びなんですよ。だけれどもキリストの救いはそういうパワーを我々にくれることによって神の国を拡大しようとしてます？違う、死です。だからイゼベルの霊はこの死を認めるのが最も嫌なんです。死のことなんて言うと人は逃げます。クリスチャンだって嫌なの。あなたもベニヒンのようになる。だってベニヒン言ってでしょ、私のように日本の牧師もなれますから、私のようなことがあなた方にもできますとか言ってね、持ち上げる。何を喜ばしてます？肉です。そしてあなたにはパワーがある、あなたにもできる、これを喜ばす。どこから来てます？この霊はイゼベルの霊です。決してイゼベルの霊はこの死を認めたくないんです。でクリスチャンが誇るべきものというのは何でしょう？パワーですか？違う。私たちが誇るべきものは自分の弱さです。でしょ？私たちのパワーを誇って私たちは伝道します。一億総伝道ね、ああいうものってのは何をデモンストレーションしてます？パワーをデモンストレーションしてるでしょ。 だけど私たちがとどまるところはどこですか？この死です。死というのは最も無力の極み、そして自分の終わりっていうのは最も惨めかもしれない、最もメンツもなくなりね、一切のものを失うかもしれない。だけどこれが神の方法でしょ。神は宣教福音をですね、賢い方法によって成し遂げようとしてます。神殿の上から飛び降りてみよう、飛び降りたら天使が支える、これどっかの教会でやってましたね。なんか変なの、今裁判沙汰になってるね、あの壁に張り付いちゃうんだってなんかこうやってこんなことやるとさ、壁に張り付いて動けなくなっちゃう。で なんか飛ばされても天使が守るから大丈夫だとか、わけのわからんこと言ってるでしょ。まさにあの誘惑をそのまんま実行してるじゃないですか。飛び降りてみよう、天使が守る、それをやっちゃってるでしょ。ああいうペンテカリスマって僕はもうはっきり言ってもう付き合いたくないですね。怖いですよ。あの人たちもろにこのイゼベルの霊、サタンの霊によって喜ばされてます。壁に張り付いて何なのそれ壁に張り付いてバカらしい。だけど僕にとってはね、ベニヒンの集会だって大した変わりないですよ。そうでしょ、僕ビデオ見た、同じじゃないですか、やってることね。神の方法は何でしたっけ？愚かな方法です。十字架という愚かな方法によって福音を行えって言ったんでしょ。それで十字架の本質は何ですか？死です。ですから自分が終わらされるところ、自分の何かが一切効果がなくなり、自分が一切ね、しゃしゃり出られなくなるところが神の十字架のポイントでしょ。その時に何が働くんですか？神の力が働く。この十字架の死を嫌うというのが今の教会の傾向です。そしてみんな一人一人が油注ぎの器になって、みんながパワーを用いるようになってしまう。えらいことになりますよ。飛ばしっこが始まります。飛べ飛べみんなが壁に張り付いちゃう壁に張り付くわ、床の上に打ち倒されるわね、そのうち天井に張り付いたりしてねナンセンスです、ナンセンスです。私たちが求めるのは何ですか？パワーの十字架の死です。究極の弱さね、これが神の宣教の方法です。愚かさ。そして、パウロは何て言いましたっけ？私たちは何を述べ伝えると言いました？私たちは十字架につけられたキリストだけを述べ伝えると言ってるんです。えめ、ね、スーパーパワーじゃないですよ。あるいはパウロは何て言ってます？コリントでこう言ってます。最も大事なことは神が人となり、そして十字架につけられ死んで復活したことであると。ウォッチマン2の最後の言葉もそれでした。最も大事なのはこれだって言ってるんでしょ。パワーを振り回すこと違う。で、我々はこれによってですね、ローマ7の6の後半見ますと、もう死んだのでそれから解放され、その結果古い文字によらず新しい御霊によって使えることができると。ですからこれによって我々は自由を得る、そして霊によってで使えることができる。で、我々が嫁いだ先はどなた？新しい夫なるキリストです。で、そのお方は表にまとめておきましたね。古い夫立法は要求するだけ、新しい夫キリストは何をしてくださいます？左側ね、これが古い夫、右側これが新しい夫です。立法は神の性の本質をモーセによって提示するだけ、見せびらかすだけです。はい、神はこんなに素晴らしいんですよ、ピラピラピラピラピラなね、10階の石でしたね、あれは石を持って見せびらかすだけです。ですが恵みは神の性の本質をイエスにあって提示じゃなくて提供してくれるね。立法はモーセを通して、恵みはイエスを通してです。そしてイエスを通してこの神の性の本質を私にくださる、これが新しい夫です。 そして律法は私たちに行いを要求する。なせなせせよせよ。だけど恵みは私たちに何を要求します？信仰を要求する。さらに律法は私たちが神のために何かをすることを要求する。しかし恵みは神が私たちのために私たちのために何かをしてくださることを意味する。そして律法は私たちが独力で神の基準に達することを要求する。しかし恵みは聖霊が私たちのうちで神の基準を生きさせてくださる。これが新しい、ね、夫と古い夫のコントラストです。で、この恵みっていうのはですから別の言葉で言うと何になります？恵みとはキリストですよ。数えてみよ主の恵み、一つ二つ、それは数えることもあるでしょう。祈りに対してあのことが与えられ、このことが与えられ、それはあるけれども、そういう船舶なレベルじゃない。もっと言うと恵みはキリストご自身です。だけどそれをキリストをただね取ってここら辺に飾っておっちゃダメですよ。私のものになったキリストです。エメン。これの恵みです。律法はひたすら要求します。キリストは私たちのためにしてくださる。で、後ろにですね、今日後ろに、書いておいたんです。ブラザー・ローレンスの証というのを、書いておきました。で、ブラザー・ローレンスはですねこう言ってるの。あのね、いわゆる定時の祈りとかね、そういう時よりもお皿洗ってる時の方が臨在を感じると、ね、正解ってこんなふわふわしてね、ゲロ吐いてね、床に倒れてね、壁に張り付いて、それが臨在を経験してるわけ。ファイヤータッチとか言ってバタバタ、こういうのが神の臨在？ No。 ブラザーローレンスは、ね、お皿を洗っている中に神の臨在がある。そしてその臨在によってですね、どのようにとどまるか、そのコツを彼はですね、書いてるんですよ。で、少しでも神の臨在から離れると、神は直ちに彼ってのは自分のことですよ、の魂にそのことを気づかされて、再び戻してくださる。で、その時にすぐ主に心を向けて、ね、大事なこと、しばしば日常の仕事の最中に経験することでした。で、この内なる声に対して実に忠実に応答すると、すぐに自分の心を神に向け、ね、そしてこの神に答える。私の神よ、私はここにおります。私は全くあなたのものです。私は全くあなたのものです、と主に申し上げる。そうすると愛なる神はこのわずかな言葉に満足され、再び彼の魂の中心に住まわれ、安息なされるのが彼には本当に感じられるように思われる。そして自分の中にこのような宝庫があることを発見し、絶えず彼は安息と満足と思って喜んでいる。で、この宝庫を不安を持って探し求めるのではなく、それは彼の前にすでに開かれており、彼が望むものを自由に取り出される状態にあるんだ。これがブラザー・ローレンスと主との交わりの証です。えめ、甘いでしょ、スイート。神は甘い神です。そして大事なこと、日常性です。正解ってあれは異常な世界です。言っています、完全に。あれはね、僕らから見たら異常心理です、ね、変性意識状態。私たちは日常の生活の中でこの神とのやり取りがある。そしていつもここの辺に神の臨在がほわほわじわじわ、ね、これがいつもとどまっている。これが私たちと神との関係でしょ。この日常生活の中で味わうことです。すでに開かれている、望むものを自由に取り出せる。 Anything you ask です。Amen。このね、ブラザー・ローレンスのね、敬虔な神の前での訓練、甘いです。薄い本ですけど、ぜひお持ちでない方は買ってください。これをね、一節一節、聖書ではないんですけども、一節一節味わいながら楽しむんですよ。と私の中にもその臨在が伝播してくる。ね、あれと同じ、感染するんです。臨在を持ってる人からね、感染してくる。それ自分の中にそれがね、移っちゃう。病気移されるのはまずいですけど、臨在がどんどん伝染してもらうべきです。日常の中でこの神を味わう。もうすでに開かれている。じゃあ私たちの責任は何ですか？この死の中を歩むことです。自分の強さを求めます。強さを誇ります。No。自分の弱さを誇ることです。祈りましょう。ハレルヤ。ああ、ハレルヤロード。おう、主よ。Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. Oh, hallelujah, 主よ。 Oh, hallelujah, 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 Lord Jesus. Oh, 主よ、感謝します。主よ、私たちはこの古い人というどうしようもない存在から解放されていることを感謝いたします。この夫は律法によって束縛され、律法を行えないにもかかわらず行おうと努力し、自らその束縛の中にあえいでいた夫であります。しかし私たちはその夫から解かれました。すでに古い人はキリストの体によって終わったからであります。また主よ、律法は聖なるものであり、また律法は神の義を証しし、神のホーリネスを証しするものでありますが、命を与えることができません。そしてこの夫は過酷に私たちに要求する夫であります。要求するのみで何も成してくれない夫でありました。しかし主を感謝します。私たちが死んだゆえにこの過酷な夫から解かれましたことを感謝いたします。おお、主よ、あなたが死なれた時にそこに私もいたことを今明確に見ることができますように。知恵と啓示の霊によってその真理が私の中に光を放ちますように。私は死んだ、すでに古いアダムの系列で終えられていることを信じます。そして私たちはキリストの系列へと生まれ直され、そしてキリストに嫁いだことを見ます。それゆえ私たちの名前は変えられました。私たちはもうすでに古い名前に束縛されるものではなく、キリストにある新しい命の法則によってあなたに仕えることができるものとされたことを感謝いたします。主よ、私たちはポイントをミスすることがなんと多いことでしょう。自分でもがき、自分でいろんなものを解決しようとし、自分の何かを当てにし、自分にパワーがあれば、自分に能力があれば、自分に力があれば、自分に知恵があれば、自分に何かがあればと考えるものであります。しかし主よ、あなたの救いは私のパワーではなく、私の能力でもなく、私の 死によることを感謝いたします。あなたは人の目に訴えるもの、神殿の門から飛び降り天使がそれを支える、なんと人の目にアピールすることでありましょう。またサタンにひざまずくならば全てのこの世を与えると、なんと人の目に魅力的なものでありましょう。まだクリスチャンですがこの誘惑に欺かれているクリスチャンが多くいることを見ます。主よ、あなたの救いの方法は人の目にキラキラするものにおらず、人の目に最も惨めなもの、人の目に訴えないもの、人の目に最も魅力のない方法によるものであったことを感謝いたします。主が十字架にかかられた時、人々は彼をあざけり、彼に唾を吐きかけ、彼をなじり、彼を殴り、彼を足蹴にし、あらゆる罵詈雑言を浴びせ、そして十字架に送ったことを見ます。その惨めさの極み、その暴力、その極みにおいて、主あなたはこの人たちを許してください。彼らは自分が何をしているのかわからないのですと、この取りなしの祈りをしてくださいましたことを感謝いたします。私たちもそこにいたのであります。あなたをなじり、あなたを足蹴にし、あなたに唾を吐きかけ、そして神の子なら自らを救ってみようと、そういう言葉をあなたに吐きかけていた存在であります。主よ、しかしあなたの十字架のその言葉が私たちを溶かしてくださったことを感謝いたします。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのかわからないのですと、この言葉が私の中でパーソナルに個人的に語りかけられることを感謝いたします。この言葉が私の固くなな心を溶かしてくださったことを感謝いたします。そして私たちはあなたの体が死なれた時、その死によって終わらされていることを感謝いたします。私たちが求めるものはその死の経験であります。キリストと共に十字架につけられた2000年前の事実が今この時私のものになることを願い求めます。自分の無力さの極み、自分のすべての集結、自分の能力、才能、自分の知恵、自分のすべてが終わらされている瞬間を経験できることを求めることができますように。私は何かの影響力、能力、そういうものに惹かれる傾向を持っています。どうぞ主よ、欺かれることがありませんように。求めるものを間違えることがありませんように。私はこの十字架という愚かな、惨めな、みっともない、最も人が嫌う、喜ばない、これを求めます。そして福音宣教も人の目にアピールする、人の目に麗しいものではなく、十字架につけられたキリストを述べ伝えます。主よ、今霊の目であなたを見つめます。十字架につけられたあなたの状態を見ます。どのような状態であなたはそこにおられるか、あなたの身体がどのように傷つき、またどのようにあなたがそこで呼吸困難の中で苦しみ、どのようにあなたがそこで埋めかれたか、そのことをもっと見ることができますように。私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。また私たちが誇るところは十字架のみであります。それ以外に何か誇りとし頼りとすることがありませんように。 そしてこの死の中にとどまることができますように。私たちは死を追い求め、そして死にとどまり、同時に復活の命を味わうことができることを感謝します。なぜなら私たちはすでにキリストへと結ばれているからであります。新しい夫なるキリストが私たちのために全てを成してくださることを感謝いたします。このキリストに我々は頼り、このキリストにのみ希望を置くことができますように。新しい夫なるあなたを愛します。そしてあなたの存在を楽しみます。あなたも私たちを楽しんでくださることを感謝いたします。それぞれご自分で主に捧げてください。ご自分を捧げてください。明け渡してください。この夫に結ばれ、この命を楽しみ、これを育てることを第一とすることができますように、命の力によってあなたに奉仕することができることを感謝いたします。お命を得ます、命を育てます。 ハレルヤ。おー、主よ。おー、どうぞ主よ。ガイオン夫人が証ししたように、私の十字架に口づけすると、彼女の証しがあるように、死体求めることができますように、そこに甘さがあり、命があることを感謝いたします。私たちがこの十字架を死体求める気持ちを、植え替わきをもっと得ることができるように、そしてあなたを植え替わき求めることができますように、十字架に私たちは口づけいたします。ハレルヤ。